はい、音楽も終わったところで、今日は一日バンバンさんにお邪魔しまして、災害頭上訓練じゃないわ生活防災について、お話をいろいろとさせていただき、まあ、次回もちょっと生活防災の延長線上のお話をしようかなと思っておるんですが、ここ最近、本をお配りしましたの、皆さんお読みですか？ちょっとぐらい。
すいません。
え？
すいません。
つくねさんは？
私は読んでますね。
読んでますか？
はい。
災害の決め手、
グラフィー。
災害 S のグラフィーという、はい。
S のグラフィーってのはどういう意味なんですか？
民族史という。
民族史、
はい、まあそう、いろんな文化があってみたいな、
その文化を知らずしてその土地に入っていくと、その文化を汚すことになったり犯すことになるので、その全く知らない文化の中に入って、いかにその文化を何ちゅうんかな、知るかというようなイメージですね。だから災害そのグラフィーというのは、今度来る災害がどのようなものかをわからないと、でもやっぱりそのわからない災害に対してでも未然に備えるためには、いろんなことを過去の教訓から紐解いていけば知ることができるんではないかという研究ですよね。
そうですね。
で、そんな中でこの本が、書かれているのは、阪神淡路大震災の時の後に、アンケートというのが聞き取り調査をされてるんですね、行政とか消防とか救急とかの方にですね、でそれはもうこの先30年間封印するという、30年後に開封するというイメージで聞き取り調査をされたそうなんですが、やっぱりその、情報をやっぱり今の人たちに伝えた方がええんちゃうかという思いの方もいらっしゃって、で研究者がそれぞれのその30年間は出さないって言ってたものを出したいということでお願いに回って、この一冊の本に共感された方に関しては出してると、
そうですね、
ということで、永田消防署の方とかですね、当日のその自分が自宅から、災害場所に行く人もいれば、当直でいた人が
そうですね、
何をしていってどうしたらいいかとか、もうごっついそのリアリティがあって、リアリティというかリアルですからね。
もう
その
まま読んでて鳥肌立ってしまいましたね。鳥肌とこう、目頭がやっぱり
熱く、
どういう思いやったんやろうなと思いながら、電車の中で読むとちょっとまずいですね、
ちょっとうるうるっと来てしまいますよ。僕便所で読んでて泣きましたからね。
なんか具体的に一つ、
僕はその
一番印象的なやつ、
消防もやっぱりこうリアリティがあったんですけど、その次 の、 福祉職員 の、 遺体ですね、遺体の処理に、処理っていうか、対応の仕方っていう部分で、遺族の方はやっぱりきちっと葬ってほしい、けどそれを受け入れる場所っていうか、遺体の収容場所 も、もういっぱいになってるところもあるし、でましてやそれ放置してると衛生的にも良くない、けど遺族は早くどういうんですか、
ダビにするという、
その結局ね、間に入って、そういう悲痛な思いをしてるっていうのは文面の中で出てくるんですけど、
そうですね、
その辺がちょっとこう、
その遺族からはきついことを言われながら、
そうですね、そうですね、やっぱりきついことを言われることもあれば、逆に言えば自分の決断で、ルールを破ってでもこれはした方がええやろうっていうような、その遺体の火葬に行くのには、自衛隊のトラックにその2段とか3段に積み重ねれないと、気持ちとしてはしたかったやろうけども、やっぱり、それをせずに1列に並べてトラックで行って、でただしその後バスがついていく、バスに関してはその遺体一体につき、カゴ一つについて一人しかついていけないというルール決めがあったと、でもその一人の亡くなった人の婚約者がいて、もうそのやっぱりついていきたいと、これはもうルールを完全に破ることになるけれども、自分の決断でそのやったと、でもそのバスに乗った時に 明らかに周りの人は気がついたと、うん、でも周りについては何も言わなかったという、うんうんうん、その思いが分かったんやろうということを書かれてて、なんかグーッとくる思いとか、うん、やっぱり遺体処理の話ばかりですけど、遺体処理でもう差し迫ってたのはもうこのまま野焼きにせなあかんかもしれんと、うん、いうこともやっぱり考えていったとか、う
ん、ね、棺を頼んだけど結局
届かない、
ね、届かへんで取りに行って、うん、こう組み立ててみたいなんで、うん、結構本当やっぱり事実を語ってるだけに、うん、すごいなと思いましたね。
そうやね、棺なんか間に合えへんかったやろな、
うん、でね、あのうちも職業柄あれですけど、まあ普段あんまり扱わないですけど骨壺ね、うん、足りなかったんですよ、うんうんうん、で神戸の業者が全然入れれないからということで、うん、やっぱ加古川まで来てうちらまで連絡があって、うん、送ったとかいうこともありますからね、うん、あ、もう大変やったやろうと思いますね、
うん、焼いた後の話やね。
普段のやっぱり、うん、その焼却能力っていう仮想能力もやっぱり限界を超えてる状態でやってたそうで、まあ、それとかあと消防隊員がその救出現場というか火災現場に行くまでに車、うんうん、そうですね、消防車の前に仁王立ちになられた方があって埋まってる人がいると、うん、助け立ってくれた、うん、はい、で降りて対応しようと思ったけどやっぱり消火を優先せなあかんのんちゃうかという葛藤の中で、消火を優先しようと思ったら逃げる気かって言われたと、うんうん、でその言葉が未だにこう残ってると、そうですね、はい、自分たちはそういうふうな思いで持ったことはないのに、うん、ああそういうふうに見られてしまうんやなと、うん、でその神戸消防としては次の災害時において火災を優先するのか救出を優先するのかということであれば、うんうん、次の、か、あの災害時においては火災消火、うん、消火を最大限に優先すると、うん、例外を除いてね、そうです
ね、一応のねこう、まあ、指針というか、うん、とりあえず消火を先しなさいと、うん、まあ、なぜかいうとやっぱり消火できるのはやっぱり消防しかできないと、はい、だからあの時のね本当消防の敗北って何か書いてましたよね。
そうですね、
あの震災はもう本当消防の敗北やったと、うん、それが教訓になってそういう指針ができていうことで、うん、まあ、あのみんなが迷うことなく、うん、とりあえず消火に徹するという、まあまあ、あのね、あの潰しは効くとしても、うん、基本はそういう形でみんなその考え方一緒にしよういうことで動かれてるいう部分もありましたもん ね、 ね、
で行政の職員が看板が届いたとか、この避難所には十分みんなに行き渡るなと思って並ばせたら、うん、同じ人が何遍も並んでて結局は足りなくなったとか、うん、はい、で結局遠慮がちな人には全然行かなくて、うん、不公平感が残ってしまったとか、うん、すっごいこの葛藤があったりとか、やっぱりその避難所運営は地元住民で運営する方がうまくいったと、う
ん
う
ん、いろんな問題が浮き彫りになったんやね、
うん、だからこの本っていうのは今までそのなんか蓋しておきたかったようなことが、うん、まあ、今までその言い方悪いけれども被災者だけを美化された状態で伝えてる書物なりいろんなものが多かったのが、その美化しないで、うん、このまあ15年目を迎えてそのありのままに伝えてくれた一冊かなと、うん、ね、だから我々もやっぱり そういうことがあった時には共に協力し合ってせなあかんから、やっぱり普段からそれはやっぱり付き合いが大事かなと、ね、うん、聞いてるかなこれ、ね、物が欲しいとか金が欲しいじゃなくて、やっぱり普段の付き合いで災害時において共に協力できると思いますよね、うん、突然やってきて、高校の誰々です言われたってお前誰やねんから始まってしまいますもんね、うん、やっぱりちょっと考えらなあかんかなという、あ、まあ、この一冊で、まあ、僕もまだ半分も読めてないんですよ、うん、3分の1ぐらいを超えたぐらいかなと思うんですけど、でもまあなかなかすごいし、今日は木村さん、うん、
事実を語ってるだけに本当
木村さんはあの一番前をずっと読んで、エスノグラフィーの意味が分からへんから飛ばして後ろから読み出した面白い方もいらっしゃいますけど、うん、まあ、その時自分だったらとい こう表題がついてるんですけどね、帯に、うん、まあ、クロスロードそのものですよね、
うん、そうやな、うん、
まあ、 苦渋の選択と決断をした神戸市職員の証言には生きた防災の知恵と教訓が含まれているって書かれてるんですけど、うん、まあ、教科書になったかなと思います、うん、まあ、この本はあの今回兵庫安全の推進事業の一つとして我々が掲げている災害エスノグラフィーの学習として本を買わさせてもらいましたので、うんうん、早めにお読みいただきますように、はい、まさかまだ M8 も読んでないということでしょうね。
ごめんなさい
誰やったかな、まだ回ってこないって言うとったな。
すみません
僕あのジェの
さっき回すかな、
ジェミニの箱舟、
箱舟まだ置いてますね
あれはええよ。
いやもうなんか次から次から次に書物が来るんで、うん、とりあえず
読み始めたんで、ちょっとストップせなあかん書物もありますからね。そういうのちょっと考えて、はい、うん、やっていきます、うん、まあ
まあね、そのどっかかりは生活防災。
そう昨日もあの舞子高校の諏訪先生とお会いして言うてましたけど、15年言うて、うんうん、15年過ぎた翌日からは16年目、なんやねんそれっていうね、うんうん、当事者としてはやっぱり結構そういう風な思いの方もいらっしゃるだろうなと、うん、でも嬉しかったのはあの、神戸学院の高木君が、皇太子さんにおって皇太子さんの前で発表できたと、うんうんうん、で皇太子さんが最後に言われた言葉が、何事も楽しさをがないと継続できませんよねっていうような、うん、そういう意味でしたね。
そうですね、ニュースですね、
うん、言われて
広宮ちゃんがそう言うた。
広宮ちゃん
皇太子
さん、皇太子さんは今広宮ですか。ちゃうでしょ。
そうやで、
え、広宮やったら天皇陛下ちゃいました。
何を言ってんの天皇陛下ちゃ、天皇陛下の息子が広宮ちゃんや。
あ、そうなんですか、うん、それちゃんってつけていいんですか
くんか
くんじゃない
一個してん
あ、もうそんな年なんだ。
うん、
あ、一個下、
うん、
あ、
そうなん
ですか。そうなんですか、
はい、
でもそう思うとよう頑張っとったよね。よう頑張っとる言い方がええのかどうか大変やろ思いますよ、あれも、うん、あれもっていう、ああいう役職というのか、
そうやな、
象徴というのか、
日本の象徴ですもん、
うん、
象徴の息子
さんですから。すごいというか、うん、いやもうしんどい時でもしんどい顔もしてないやろし、
うんうん、
なんかすごいなと思いますね、うん、まあ、いっぺんは大手みたいけどね、
天皇陛下に。ね、宮さんとは
お会いしましたけどね、
うん、
紀子さんともね。
そうですね、
僕ね、あの天皇陛下の奥様、奥様っていうのは、はい、
美智子さん、
美智子さん、
はい、
美智子さん、
天皇手みたいな、うん、なんかねマリアさんにあいつるような雰囲気があってね、優しい、天皇手みたいな。でもこっち晩秋弁やからやっぱあかんやろなとかまあ、それはまあ関係ない話ですけどまあ16年目に入ってまたグリーンシティは新たな活動に
ステップアップと、
ステップアップと一つ切り捨てるかもしれないということも起こってきております。あ、それと残念な報告ですが、防災まちづくり大賞、落選ということで、
情報、
防災情報、
防災情報部門ですね、
うん、
はいはい、
だからあの我々以外のところがどのようなものを取ってるのか、うん、それを見て学習して、うん、それに追いつけるように、追いつけ追い越せで、
まあね、忘れ物はまた来年、ね、来年度、
楽しく頑張っていきましょう、
うん、そうですね、
そうですね、
はい、
はい、
でここでエンディングが流れてまいりました、
はい、エンディングはシーガセントレ、
おう、
おうおう、シスター
シスター、
うん、
うん、
うん、これは
これはね、あのグリーンシティに住んでる男の子のグループで、
うん、はい、
まだインディーズって言うんですかね、
インディーズ、
インディーズもなってないのかな、はい、でもインディーズになるのかな、
インディーズの卵、
卵みたいなもんですね、インディーズの卵なんかな、インディーズではそこそこ
あ、まあ、どうなんだその違いが、
インディーズデビューはしてるの、
インディーズデビューはしてるでしょ、
CD とかは出してる、
あ、 CD は今回出すんでしょ、ただ、うんうん、そうずっとライブハウスでの活動はやってきて、そのライブハウスのマンスリーにも入ってるぐらいなので、まだまだうまくはないですけど、なかなかこの防災会に持ってこいの、ネタやなというか、歌詞やなと思ったんで、 ちょっと使わさせてほしいということで
今回から、
うん、
はい、またみんな応援してください。
そうですね、
他人を気にして小さく生きても何も始まらない。一歩踏み出して笑い泣いてどんな時も僕が見てあげるっていう、なんか究極の地域活動のような気がしていや本人に言うたら絶対違うと言ってましたけど私から見たらすごくそういう風に聞こえたのでエンディングに使わさせていただいて、
歌詞にも注目ということで、
そうですね、あの子供の頃に大事にしてたビー玉を大人になったらガラス玉に見えてしまうと、いつからそうなってしまうんだろうというような歌詞なんで、
サンタクロースはおらへんねんと一緒、
あ、サンタクロース絶対おるよ、
それカットし
よう、まあでもあの旦那と人っていうことに価値観が変わっていくんだよっていうようなことも言ってんねんな、
でもやっぱり、さっき津田さんがサンタクロースおらへんっていう話をしてましたけど
入れるんですか、
あのそれぞれの心の中にねあるものやもんね、やっぱそれで
エンチャーカーさんの宝物を私が見ても全然違うやんって思うかもしれないです
ね。あ、そうですね、でもまあ宝物やと思ってるやつは僕らも売ったら宝物になるかもしれんなとも思ってますんで、まあ、
そうやな、
うん、まあ、売った方がいいか
もしれない。何のこと言ってるんですか
それとお知らせですが、エンディングが鳴ってる途中でもうこれ最後ですが、来週再来週は滋賀県立東市と湖南市からなんと市長両市長様 と両副市長様、両市議会議長様以下市議会議員団の方々30名近くで起こしたということで、まあ、
すごいな、
嬉しい限りだということで、それには加古橋の方も来ていただけるそうで、で加古橋の市議会議員さんなんかも何人かいらっしゃる、
できるだけ我々は普通の対応
したいと、
ね、
それ普通の対応ってどういうこと
ね、別に特別なことしませんよ
ああそういうことですね、はい、
まあ、いつも通り、まあ、
市長さん来るぐらいか過去の持ちぐらいはこうやってちょっとおもてなしをしようかなと思っておりますので、はい、では今日はどうもありがとうございました。人を気にして小さく生きても何も始まらない。